Los dos. You? Mi hijo, yo era do. Mi hijo es mi canto. Y yo, sin mamá. Minasan, konnichiwa. Gokigen ikaga desu ka? Mi hijo, 15回シリーズでお送りしております。聞くだけでわかるように頑張る老子版入門。今回は第11回、ロセシツクエロスムカヒ、引用と代行というものについて勉強しましょう。前回、項の基本的な構造が3種類あると申し上げました。一つは、前回勉強しました、述語になれる表現や名前や数に、ロ、レ、ラ、リといった機能語をつけて、何らかの物事を表す項に変えたものでしたね。今度は、項の基本的な構造の二つ目、音素の列に特別な機能語をつけて、音素列そのものを指す項に変えたものについて考えてみましょう。前回お話しした項は、音素列が意味する内容を表す項ですが、これからお話しするのは、音素列という記号そのものを表す項です。このように、ロジバンでは、音素列という記号と、その記号が表す物事とをはっきりと区別して表現します。例えば、傘という意味のサンタという単語について考えてみましょう。これは内容語単語ですから、単独で述語になれます。このサンタという述語に、ロという機能語をつけて、ロサンタとすれば、傘であるものという物事を表す項となります。このロという機能語の代わりに、ゾという機能語をつけて、ゾサンタとすると、これはサンタという音素列そのものを指す項となります。サンタという記号ということです。ゾという機能語は、その直後に来る単語一つだけにかかって、その単語の音素列そのものを指す項を作ります。二つ以上の単語から構成される音素列を指す項を作るには、るという機能語と、リフという機能語の間にその音素列を入れます。例えば、ヴィチ・ポンジョメミという表現について考えましょう。この表現は3つの内容語が並んで全体として述語になっています。ヴィチ、曖昧な、ポンジョ、日本の、メミ、私。このめみというのは、み、私という項の直前に、第8回でお話しした、めという機能語がついて作られた内容語です。ヴィチ・ポンジョ・メミ、曖昧な日本の私。この表現を、る、リフという2つの機能語で挟むと、る、ヴィチ・ポンジョ・メミ、リフ。この表現全体は、ヴィチ・ポンジョ・メミという音素列そのものを指す項となります。このルとリフは、自然言語の中で使われる引用を表す鍵括弧に似たような働きがあると考えてもいいでしょう。ただし、ルとリフの間に入る音素列は、この講座の第2回でお話ししたような文として認められる表現となっていなければいけません。文にはならないけれども、ロジバンの音素列の並び方の規則には従っている という表現を引用するには、ル・リフの代わりに、ロフ・レフを使います。例えば、ロフ・マミムメもレフ。この、ロフとレフの間に来る、マミムメもという音素列は、ロジバンの5つの機能語とみなされる音素列ですが、メという機能語の後に、こうがなく、代わりに、もという代名代が来てしまっていますから、文にはなっていません。それでも、ロフ、レフの間に入れて、ロフ、マミムメもレフとすれば、全体として、マミムメもという音素列を指す項となります。余談ですが、この音素列を並べ替えて、例えば、ムマメミもとすれば、5つの何が私の何だという意味の命題になりますから、文として認められる表現となり、ル・リフの間にも入れることができます。ル・ムマメミもリフ。さて、次は項の基本的な構造の3つ目。他の項にとって変わる単独の機能語について考えてみましょう。この講座の第7回では、内容語や述語や命題にとって変わる代命題というものについて少しご紹介しましたね。今からお話しする機能語は代命題とは違って項にとって変わるものですから代項と呼ぶことにしましょう。代項となる機能語は小葉類という品詞に属しています。小葉類の単語は意味の違いによってさらに細かく分類されて、小葉1類、小葉2類などと数字をつけて呼ばれることもあります。いくつか小葉類の単語の例を挙げてみましょう。例えば、記号としての音素列そのものを指す代項というものがありまして、それは小葉2類として分類されています。例えば、今現在発話中の文の直前の音素列を指すリフ。それから、今現在発話中の音素列を指すデイ。そして、今現在発話中の文の直後の音素列を指すディヘなどがあります。デイやリフを使った歌もありますよ。その歌の中では、今現在発話中の文、つまり歌っている歌自体を指す項として、デイが使われています。デシャセサンガゼヘバイランジロヘビッノヤイロラヘディフラジュノショハサンガルイヘバゼヘルヒサンガキフレドフデシャセサンガゼヘバイランジロヘビッノヤイロラヘディフラジュノショハサンガルイヘバゼヘルヒサンガキフレドフデシャセサンガゼヘバというふうに永遠に続くのですが、歌の内容も、この歌は永遠に続くという意味になっています。さて、次の例は、話し手を表す、み、私、聞き手を表す、ど、あなた、など、小葉三類に属する単語です。ロジバンでは、すべての項について言えることですが、項の数量を明言しない限り、文脈によって項が指す物事の個数は単数でも複数でも、あるいはゼロでさえもあり得ます。みやどのような代項についても同じことです。み という代行は、話し手だけを指すのですが、その話し手の人数は文脈によって、私一人でも私たちでもあり得ます。同じように、ど、聞き手という代行も、数量がついていなければ、文脈によって単数でも複数でもあり得ます。この講座の冒頭の挨拶では、しょいろどと言っていますが、このろというのは、想定される範囲内でのすべてという数量を表す単語です。ですから、ろという数量を、聞き手を表すどという代行につけて、ろどというと、想定される範囲内でのすべての聞き手を指すことになります。コハ三類には、話して、聞き手、それと話し手でも聞き手でもない誰か、つまり第三者という三種類の対象の組み合わせによって違う単語があります。例えば、コハ三類に属するミハという代行は、聞き手以外のもの、つまり話し手と第三者との組を指します。ここで注意しないといけないのは、ミハという代行自体には、お互いにという意味が含まれていないということです。例えば、ミハプラミという例題は、ミハ、話し手と第三者の組は、プラミ、愛すると訳せますが、これは、互いに愛し合っているという意味にはなりません。話し手と第三者がそれぞれに何かを愛しているという意味になります。話し手と第三者が互いに愛し合っているということを表すには、いくつかの方法がありますが、そのうちの一つの方法は次回お話しすることにしましょう。さて、次の例は、時空内の物事を指し示す、コハ六類に属する代行です。ティ、トゥ、タという三つの単語があって、これは、時空内での話し手や聞き手からの距離によって使い分けられます。ティは、話し手の近くにある物事を指す項になります。物事というのは非常に広い意味で、物でも場所でも出来事でも時空内のある位置を占めるものであれば何でも構いません。日本語に訳すと、これとかここという意味になります。とは話し手からも聞き手からも遠くの物事を指す項です。あれとかあそこと訳すことができます。たは二つの意味があって、一つには話し手からは遠く、聞き手からは近い物事を指す項となります。もう一つの意味としては、話し手からも聞き手からも近くないし遠くもない物事を指します。どちらの意味であるにしても、日本語に訳すと、それとかそこということになります。最後に、コハ七類に属するマという代行についてもお話ししておきましょう。マは、コウについて質問をするための代行です。例えば、シャマドティクラマ。という命題を考えましょう。この命題の述語は、クラマ、何らかの手段で移動するという意味の内容語単語一つだけから構成されています。シャマというのは、マという項についての質問を表す代行に、シャ という時点を表す項のタグがついた表現で、何の時点で、つまりいつという意味の質問になります。どとティは先ほどお話しした代行ですね。この命題は全体としてシャマ、いつ、ど、あなたは、ティ、ここに、クラマ、来ますか?という意味になります。このように、マで質問された場合の回答としては、マの代わりに当てはまる項だけを言えば十分です。例えば、ロバブラムナハ、来年という項だけで構成された回答は、文法的に正しい文となります。ニホ・コ・バシュル、発音のコーナーです。実は、ロジバンに出てくる音素の紹介は、前回までで一通り終わりました。今回からは、2種類の子音が連続する場合の発音を練習していきましょう。ロジバンでは、同じ子音が連続することは、音素の並び方の規則として禁止されています。違う子音の連続については、難しい組み合わせをなるべく禁止する方針ではあるのですが、それでも日本語話者にとって難しい組み合わせというのはいくつかあります。話し手として、子音の連続が発音しにくい場合は、その2つの子音の間に緩衝音、つまり弱くて曖昧な母音を入れても構いません。今回練習するのは比較的簡単な連続子音、つ、ず、ちゅ、じゅです。どれも一つの子音であるかのように聞こえるかもしれませんが、実は二つの子音がつながって一つに聞こえているだけですよ。まず、つです。日本語のつの子音と同じです。この音は、つという破裂音の子音の直後に、すという摩擦音の子音が来ることによって構成される音です。との破裂音で、舌の先が上顎から離れると同時に、すの摩擦音が出ています。次のずは、つという音を構成する二つの子音、と、すを両方とも有声音にした、ど、ずから構成されています。前回練習したずと似た音に聞こえるかもしれませんが、あのずは摩擦音ですから、舌が上顎につきません。今回練習するずは、どという破裂音で始まりますから、最初は舌が上顎の内側の歯茎についています。次は、ちょ。これは、とという破裂音の子音の直後に、しょという摩擦音の子音が来て、ちょとなったものです。との破裂音で、舌の先が上顎から離れると同時に、しょの摩擦音が出ています。前回、しょの発音練習の時にも申し上げましたが、この摩擦音は、日本語のしの子音よりも舌を少し奥に引っ込めたしゅという発音か、あるいはさらに舌を上に曲げたしゅという発音です。ですから、ちゅの音は日本語のちゅよりもこもった音になりますね。次はじゅ。これはちゅの二つの子音、と、し を両方とも有線音にした de、je から構成される音です。前回練習した je は摩擦音ですが、今回の je は de という破裂音で始まるところが je と違います。以上の4種類の連続子音は、どれも破裂音と摩擦音の組み合わせで構成されています。発音しにくい場合は、弱くて曖昧な母音を干渉音として入れても構いません。干渉音を入れると、トゥサ、ドゥザ、トゥシュ、ドゥジュという音になります。このように干渉音が入っても、ロジバンでは、ツ、ズ、チュ、ジュと同じ音素列とみなされます。それから、ロジバンの音素列の規則では、これらの連続子音、ツ、ズ、チュ、ジュが、ヌという子音の直後に来ることはありません。では、以上の4種類の連続子音を含む単語をいくつか発音してみましょう。干渉音を入れない発音で練習した後に、干渉音を入れた発音もしますから、両方同じ音素列として聞き取ってください。話し手としては、どちらの方法で発音してもいいですよ。まず、簡単に言うと、座るという意味の単語です。ずつ。干渉音を入れると、ずつせ。次は、簡単に言うと、空という意味の単語です。ざに。干渉音を入れると、つさに。次は、簡単に言うと、歩くという意味の単語です。シャズ。干渉音を入れると、シャズ。次は、簡単に言うと、南極、南の極という意味の単語です。ジポ。干渉音を入れると、ジポ。次は、簡単に言うと、ネズミという意味の単語です。ラチュ。干渉音を入れると、ラトシュ。次は、簡単に言うと、読むという意味の単語です。チドゥ。干渉音を入れると、トシドゥ。次は、簡単に言うと、食べ物という意味の単語です。シジャ。干渉音を入れると、シドジャ。次は、簡単に言うと、知っているという意味の単語です。ジュノ。干渉音を入れると、ドジュノ。できましたか？ニホ、今回はここまでです。また次回お耳にかかりましょう。コ・ヨバザ・ホレ・ホセ・ターラ・ショホー。